ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いけね、こんばんにゃ、
こんにゃいけなくないっす
さあ、2024年もあと少しで終わっちゃうのかななんてね、思うことが増えました12月も半ばに近づきました、
はい、
ね、お忙しいと思いますが、のんびりとこのコーナーをお送りしていきましょう、はい、まずは先週に引き続き今年最後のこのコーナーです。田中とのアーティストピックアップ。一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです、
はい、
2024年最後のアーティストピックアップ、最後を飾るのは聞いてないですね最後を飾るのはどのアーティストですか田中アートさん。
テイラー・スウィフトですか。
そうですね、ですね、
はい。
まあ、なぜテイラーかというと、はい、今日がテイラー・スウィフト誕生日なんです。
おめでとうございます。
ハッピーバースデー。
そうなんです、そうなんですね、うん、で
34歳ですね。
そう、
違いますぐらいですよね。
あ、ぐらい適当嘘でしょ誕生日年齢適当に
大体ですよ。
まあまあまあまあ、
女性なんで大体、
まあまあ大体、
そうですね、はい、日本語わかんないから大丈夫。
それでね、このコーナーって大体私と田中アートさんで何のアーティストにピックアップしようかってするんだけど、うん、今回ねテイラーの他にいくつかピックアップしたアーティストがあるんですよ、うん、
あら、
はい、
そう3つほどあって、はい、それで田中アーツさんとどうしようかっていう話をして、うん、この中でテイラー・スウィフトを選ばれた私一番話せないなと思ってたの、
うん、
そしてそのことを伝えたにもかかわらず、うん、田中アーツさんがテイラー・スウィフトがいいって言ったんで、
うん、
今回はもう田中アーツさんに、は
い、他がもっと分かんなかった
田中
さん、はい、もうテイラー・スウィフトすごい分かりますよではなくて、他は分かんないですよね。
そうなん
だ。あれですよ、スタイル6とか
もう全然知らないんで。
え、知らない。
で、あと
ザ・ルーツとか、
そう、もう全く話せないと思うんですよ多分。
あの曲は聞いたことあるし知ってるけど、話すっていうとまた別腹ですよね。
で中でもテイラー・スウィフト大体有名なんでまだいけるのかな。
それはもうだって
ぐらいなもんですよ。
もうビッグアーティストですから彼女。
その代わりあれですよ、そのテイラー・スウィフトになってあまりに知らないので、うん、ドキュメンタリーのミスアメリカーナをきちっと見てきましたもう大丈夫ですよ、ちょっと知ってる人ですよ。
テイラーのこう魅力とか、はい、どういうアーティストかをもう田中アート
さん、はいはい、それはそうですよね。
逆に知らない方が、
はい、
同じ気持ちのリスナーさんに寄り添えるっていうこともあるので。
そうですね、そんなことそんな必要はないかもしれないですけどね
では早速、
はい、どうなんですかね。もうまず曲とかはなんだろう、子供が見てるシングって映画でも出てきてて、うん、でその曲をいいな、この曲の乗れるなみたいなのが歌ってたのはテイラー・スウィフトだったりして、でもそんな感じですよ。そう、あ、この CM かわいいな声とか、うんうん、それであテイラーなんだとか、あ、すごい売れてんだなぐらいしか知らなかったです、
うん、まあ確かにね、売れてますからね、
はい、めちゃめちゃ売れてますからね。
そうですね。それでそのどうやって売れてきたかとかも全然知らないので、なんか、ね、6歳ぐらいでもギターをプレゼントされたのかな。
6歳でギター
ギターをアコースティックギターをもらったんですよ多分お誕生日かなんかで、うん、でそれからギターもやり始めたんじゃないですかね、
うん、アバウトですけど、
もうだ覚えてる限りですよ6歳っていうのやめようかな、それが
自信がない
。小さい頃歌が好きで、
リスナーさん、そういう感じで聞いてください。
そうそうそう、間違ってますよなんてもう全然受け付けないですからカントリーソングがすごい好きなんですよ。
そう、もともとね、カントリーシンガーとしてねデビューしてます
からね。そうですね、うん、でカントリーシンガーがグラミー取ったわけじゃないですか。そうですよね、
うん、そう、飛ぶな。
そう、いや、そうじゃないか、それですごいなって感じじゃないですか、
うん、
でもまあそのちっちゃい頃からすごい音楽好きでっていうところで、うん、あれですよ、デビューは早かったんですよね。デビューは10代のうちじゃないですか確か、
うん、デビューはね17歳、
2006
年にデビューアルバムテイラー・スウィフトをリリースするんですけど、もうこのアルバムから大ヒットっていうね、うん、
そうですね。なので、やっぱまあデビューしてからもいろいろ言われ続けてて、そのドキュメント見てると、やっぱ有名勢か分かんないですけど、本人はすごい、すごいいい子になりたいっていう子なんですよ。本当にいい子になりたいっていうの、有名になりたいとかよりも、うん、いい子ですごいいい人間になりたいっていうのが、もともとの生き方でずっと来てて、う
ん、私みたいな、
うん、まあまあまあそうですね
いやそこはね、まあまあまあ、いやそれはそうでしょ
う。そうですね、
流されるよね。
はい、まあまあ それと裏腹になんかいろんな噂が立ったりとか、
そうなん、
はい、みたいな感じでしたね。いろんな男を引き、ね、変えたりとか、もう全然そん、ま、本当は分かんないですけど、なんかそんな噂とか悪い噂ばっかりが立って、うん、まあまあ有名になるとそんなになっちゃうのかなっていう感じですけど、彼女自身もすごい落ち込んだりとかしながら、こうずっと過ごしながら、ただ新しいこう曲を作るとまたこう上がってってってグラミー賞を取って、でグラミー賞 の会場でステージに立った喜びを語ってる時に、ステージにこの他のミュージシャンが上がってきて、こいつが取るべき賞じゃないって言われたんですよね。
ひどい、
ちょっとひどすぎません、それは。
それってもう本番中のステージで、本番中で、
そうそう、
あらやだ。
でもそれがもうずっとトラウマみたいになってて、
なりますよね、なんかね、
で自分は立つべきじゃないのかみたいなのをずっとこの苦悩しながら、次のグラミー取るぐらいまで頑張ったんですね。
あ、すごい、
その辺感動しましたね。
そうですよね、は
い、でその後もやっぱり、まあ、いろんな事件があったりとか、いつもこう有名だから言われるのか知らないですけど、そういうのがあるっぽくて、でまた苦悩にこう戦ってってやってる時に、もう何も言わないしようみたいになったらしいんですよ、本人は。もう何も全て言うこと聞こう、あそうですねみたいな感じでずっとしばらく生きてたんだけど、もうそんなの嫌だって、もう本当に思ったらきちっと言おうってなって、うん、それからあの有名なあれですよね、選挙戦で、あのトランプの逆、民主党の方にこう、うん、応援したじゃないですか、うん、それをいの一番にやって、うん、そこからそういう曲を多く作るようになったのかなっていう感じですかね、
うん、
その政治というか、若い子たちに選挙に行ってもらうとか、そういうところに目を向けた曲にだんだん変わってきたっていう感じです、
まあ、
俺調べはそう
、はい、まあ、私知ってそうに思われちゃうんですけど、うん、テイラーさんのこと、い
や、この我々3人の中で一番テイラー・スウィフトを知ってるんじゃないかな、
詳しそうですよ
ね思ってるんで、
全然あのヒット曲何曲かみたいな、
まあ、いや、まあまあ、
ただ、うん、ね、あの田中アトさんと同じですよ、知ってるのはそのやっぱり政治に対して、うん、アメリカの政治に対してすごい影響力のある方っていうのと、あとチケット取れないとか、うん、もう転売がすごいとか、うん、そういうなんかでトラブルもついてきちゃって、ちょっとかわいそうだなって、だけどすごい人だな、ヒット曲をこれだけ出せるのはっていう知識しかないので、うん、まあ報道のせいもあるんですけど、いや
報道のせいですね、もうそのだんだんとその歌詞とかが自分のこう生きてる上でのこう感じたこととかを歌い出すようになって、もうなんかカントリーってそんなイメージじゃ俺はないんで、すごいロックな感じがしてて、そういうのが出てきて、またあの彼女のすごい良さが広がったんじゃないかなって感じましたか、うん、勝手に、
うんね、最初日本でもヒットした時は同年代の女性に共感を得られる恋愛の詩、
うんうん、そうですね、
がすごく注目されてたのが、うん、ここ何年かでその政治的なことが
変わって、ね、はい、まあ、大人になってきますからね、
そういう変化もやっぱり魅力の一つなのかなって、あとダンスも可愛いんですよね、なんかキレッキレのめちゃくちゃすごいダンサーっていうよりもオリジナルのこのテイラーさんのダンス、
はい、
可愛らしい、そういうのもね見てて楽しいですよね、
うん、
うん、あんまり興味なさそうですけど、
なんかなんだっけな、あと最初に群れた時の年の年月が賞味期限みたいなのがアーティストがよく言われるっていう、この映画の中でドキュメントでも言ってて、
16歳
だったら16年とか17なら17年とか言われるんだけど、それを超えてみたいな話を最後にしてました、
うん、
あ、なんかかっこいいな、いいなと思いました、
かっこいい、確かにそうですね、はい、うん、では1曲選んでいただきたいんですけど、
はい、
多分あれかなって、日本でも大ヒットした、
俺はあれです、あの本当にあの映画のやつです、シングでかかってたやつですね、
うん、
はい、
私は CM のイメージが
でもすっごいいい歌ですよね。かわいしくていいですよね、
うん、確かに
ハッピーになりますね、なんだか、ね、はい、じゃあいきます。もう話すことはないです
逃げようとしてる
もう終わろうとしてる
はい、ハヨリンみたいな
汗かいてきましたねはい、いきます、はい、曲いっちゃいますいいですか？
いいですよ。
もういい、 いいですね。
いいですよ、
はい。では聞いてください。テイラー・スウィフトで Shake It Off。
スイフト Shake It Off でした、
はい、私もシングでねよく聞いてまして、はいはい、子供が聞いてる見てるんで映画を、
ね、うん、アメリカのアニメ映画でね、うん、もう吹き替えも良かったですけど、はい、もう本物もよく、本物っていうか本物もよく、ね、楽しいですよね。
いいですよ。
私はやっぱりどうしても家庭教師の隣 の、 あの CM ソングかな。
あ、
うん、ね、面白かったですね、あれもねさあ今回のアーティストピックアップ、年内最後のアーティストピックアップはなんかふさわしかったような気がします、うん、テイラー・スウィフトさんでした。田中アートさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
来年もお楽しみに。
はい、
続いてはケイズドリーム12月のレコメンドアーティストです。今年最後のレコメンドアーティストはフォルカ。
はい、
はい、もう武見さんももう言うことがないかっこいい、
うん、もうね完成されてるって言ったら本人たちは多分嫌がると思うけど、うん、はい、まあそれぐらいもうしっかりしたバンドだもんね。
そうですね、うん、はい、もう本当にかっこいいバンドだと思います、うん、はい、
ではでは先週に引き続きフォルカの曲を聴かせてください。
はい、聴いてください。フォルカでパッセージ。
稲毛ケイズドリームの12月のレコメンドアーティスト、フォルカでパッセージでした。
はい、
うん、スカーッとする歌い方をされますね、うんうん、歌詞もしっかりと聞き取れて、
はい、
気持ちいいって、うん、でこのフォルカのステージを、
はい、
同じ、
そうです、フロアにステージを作りまして、作るステージは作らないですね、フロアでライブするって感じですね。
あ、
結構人も入れるんですけど、その本当に大丈夫っていうぐらい近いですね、
うん、そうですよね、
本当目の前です、この今ラジオのこのマイクぐらい近いです、うん、相手がお客さんが、
あのドラムと
ドラムも下に持っていくんですけど、
あ、じゃあ
こうね、ファンの方たちがこう円をこう囲むような感じで、
ドラムの後ろ側からとかも見れるんですよ、
うん、そういう感じにやるんですよ、
PA も大変ですね。
うん、どうですかね、やる側はどうなんでしょうね、メインスピーカー聞きながらやるんで、なんか変な感じではあると思うけど、うん、そんなやりにくくはないっぽいですね、はい、意外と楽しいとは言ってましたけど、
うん、
はい、
普段と違うこのステージの見方もね、注目ですね。
そうですね、いつもでアンプをステージに置いたりしてたのかな、去年とか、そっちにアンプがずらーって並ぶ感じで、それを見るのも面白いですね、
うん、
前の方にバーって並んでて、そのステージ、そのアンプの後ろに関係者とかこう見てたりするんで、うん、ちょっと面白いと思います、
うん、いろいろな楽しみ方ができそうですね。
そうですね、
そのライブ、クリスマスイブにケイズドリームで行われます。この日はスリーマンライブということですね。詳しい情報は稲毛ケイズドリームのホームページ、ライブのスケジュールチェックしてみてください。田中畑さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで、遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載、ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今年最後のライブハウスはどこでしょうか。
はい、今回はですね、東京杉並区高円寺にあるライブバームーンストンプから安店長の登場です。
ほぼレギュラーです。安さん、こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
ねえ、まあね、先ほどユッキーも言いましたけどね、今年最後のこのライブラッシュのコーナーで、
はい、
そこはやっぱり安店長に
ふさわしい。
ありがたいです。はい、ありがとうございます。
締めてもらわないとね、と思ってましてね。
はい。
はい、まあ、杉並の高円寺にあるということなんですけど、さらに詳しく言うとどの辺でしょうか。
そうですね、高円寺の北口の純情商店街を入って、すぐ突き当たりの地下になります。
うん。まあ歩いてね、もうそれこそ2分ぐらい。
そうですね。本当に2分くらいですね。
ね、うん、こう今ね、こういうふうに純情商店街って言ったんだけどね。
はい。
こう私なんかがこう子供の頃はね、高円寺銀座通りって言ってたんだけどね。
そうなんですか。
そう。あの、ねじめ正一さんが高円寺純情商店街という小説で直木賞かなんか取って、なんか有名になっちゃって、便乗して
変えたん、
そうそうそう、純情商店街っていうね、商店街の名前変えちゃったもんね。
そうですね、もう30年くらい前に、ね、変えました ね。
だって商店街入るときよくこう上にアーチがあるでしょ、う
ん、ありますね、
うん、あれもね変わったもんね。
変わりました、はい。
なんか私なんかはほらね、子供の頃からずっと銀座通りって言ってたから、なんか変えちゃうのっていう感じだったけど、
はい、
私は純情商店街が好きです。
はい。
で、銀座ってどこにでもあるじゃないですか。
そうそうそうそうそう。ね、まあでも高円寺もどう、もうすぐねクリスマスですけど、やっぱりクリスマスな感じがこう盛り上がったりしてるの。
そうですね、そうでもないのかな、なんか 尋常商店街はなんか提灯が出てる感じで全然クリスマスっぽくないですけど
和な感じなんですね、うんうん、
はいはい、
うん、ムーンストンプではクリスマスの24とか25とかなんかやるんですかイベント。
特にクリスマスというイベントはないですけども、うん、まあ、うん、ライブはもう ずっと入ってるんで、
う
ん、
ああそうだね、あそういえば21日で、
はい
ね、ムーンストンプ、ね、オープンの日だもんね12月21日ってね、
はい、
そうもう丸何年になるんだっけ、
何年だ22周年じゃないですかね。
あそうそうそう丸々22年だね、
はい、
そうこの番組がスタートした時と同じ年の2ヶ月違いなんですよね。
そうです
そうですね、そうですね、
うん、へえね、2つともまあまあまあまあ
ねえこうどうですか安店長丸々22年 ねえお店やってきて
ここまで来たなって感じですかね。
うん、もうこの先はどうしたいなと思っています、
ね、もうあとはちょっとのんびりしたいくらいです。
はい、結構ライブがねしっかり入ってて、
ええ、
こういろんなイベントを発信してムーンストンプってこういう店だよねみたいなのがねやっぱりすごく認知されて、
そうですね、
うん、結構嬉しいのはね、うん、全国区というかね、
そうですね、うん、はい、
あの杉並の高円寺のねライブバーなのに全国でこうムーンストンプ知ってもらえてるっていうのは嬉しいですよね。
本当、まあ、それツアーミュージシャンとかね、まあ、いろんな人のおかげですね、
うん、通常のよくこう、ね、ロックバンドが出演するライブハウスとはまたちょっと違う雰囲気なので、はい、出演するアーティストもすごい魅力的だなってこう曲を紹介していただくごとに私も好きになっていくライブバーですね。
ありがたいです、はい、
行ったことないけどすいませんいつか行きます。
あ、そうね、
そのうち行きます。うん、ではでは今年最後に安さんが紹介してくださるアーティストはどなたでしょうか。
はい、はじめと王子ですね。
お、
うん、久しぶり、
ね、いや、ま、以前ね、はい、紹介してくれたんですけどね、うん、めちゃくちゃいいよねこれ、
う
ん、このね、
そう
ね、確かあのピアノとドラムのユニットで、
はい、
もう最高ですよね、うん、このグループね、
はい、
うん、じゃあ早速曲を聴かせてください。
はいはい、はじめと王子でクレイジーリズムです。
はじめと王子でクレイジーリズムでした。
いや最高。以前ほら一回あのムーンストンプでライブがあるからって言って紹介してくれた時に、
はい、
あまりにもいいから私あのいろいろ調べちゃって、
ね、
うん、そしたらあのこのはじめさんっていうストライドピアノの人とかジャズだけじゃなくてあの星野源さんとか大橋トリオとか、
そうです、
ね、いろんなミュージシャンと一緒にねあの、はい、やったりライブやったりしてるのね、
はいはい、
うん、でまたこの王子さんがまたこのドラムロール
いいですよね、
すごいね、はい、
ものすごいですね。やっぱりブラスバンドで磨いたあのスネアドラムのね、うん、ロールなので、はい、
うん、私映像ライブのね映像をちょっと見たんですけど、もう王子さんがもう楽しそうにニコニコニコニコして叩いていて、でその音だけで周りがうわーって湧く感じ、う
ん、はいはい、
私もパソコンの前でニコニコしました
なかなかね、スネアのロールはすごいよね、やっぱり。
やっぱりライブでもすごく盛り上がりますね。
ないですよね、ファンになりました。
はい、
ねえ、
ねえ、まあ今年ね、最後のこのライブラッシュコーナーで紹介してくれたのがね、はい、初めと王子っていうのはまたなんかいいですね。
はい。
来年はまたあれでしょ、ムーンストンプでライブなんかもやってくれるんでしょ。
そうですね、ちょっと初めと王子とまた別ユニットなんですけども、うんうん、カントリーシンガーとのやつも決まってますので、ちょっと詳細がまだ決まってないんですけども、
うん、
カントリーシンガーの人と、初めと王子とやりますね、
はい、おまた一味違って、
ね、そうですね、
素敵なんでしょうね、うん、
はい、
またいろいろ決まったら教えてください。
はい、わかりました。
ね、まあ、安先生あのこのライブラッシュコーナーね、今年いろいろとありがとうございました。
いい、とんでもないです、
うん、また来年もね、
はい、
はい、出てねってなると思いますのでよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いしますはい、
ありがとうございました。
はい、
ライブラッシュ高円寺ムーンストンプ店長安さんでした。